今日でこのペテロの手紙1も読み終えますが、この手紙の宛先であった人たちは厳しい状況に置かれ始めていたということを何度も言ってきました。今日の初めのところにもそれを伺わせる言葉があります。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪魔がまるでライオンが獲物に襲いかかるようにあなた方に襲いかかろうとしていると言っている。かなり厳しい状況が迫っていることを思わせる言葉です。そしてそのような状況に備えるためにこうしなさいと言った。身を慎んで目を覚ましていなさい。身を慎むという言葉は自分を抑えるという意味の言葉です。心揺さぶられるとき、自分の心をうまくコントロールするようにということです。それは私たちも誰もが願っていることですけども、でも思いのままにできるわけではない。それならペテロは実際実行するのは難しいけれども、ひとまずこうするのが正しいと思われることを言っただけなんでしょうか。そういうことではありませんでした。身を慎んでということを言う前にこういうことを言っていることを思いたい。先週読んだ最後の言葉です。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。当たり前ですけども、私たちは手紙を読んでいるのです。ですから礼拝で区切って読むような読み方を実際はなされることはない。回覧板のようにこの手紙は、いろんな教会で回し読みされたと考えられる。ですから先週読んだところと今日読んだところはおそらく一気に読まれたのです。聞いてる方もつながりを感じながら聞いたことでしょう。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。それをひたすら信じて襲い来る試練に立ち向かいなさい。それがあなた方にできる最も最善の方法だ。そういう気持ちで身を慎んでいなさいということを言った。それは悪魔は神様を信頼して生きる人間が一番苦手だからです。主イエスが荒れ野で試みを受けられた時のことを思い出してください。悪魔は言葉巧みに主イエスの心を揺さぶろうとしました。父なる神様と主イエスの信頼の絆を断ち切ろうとしたのです。しかし主イエスはいくらそういう試みを受けても父なる神様を信頼する心は少しも揺るがなかった。それこそ身を慎むことを貫かれた。そうすると悪魔は主イエスを離れました。その主イエスの姿に試練に襲われた時にどうしたらいいのかということのヒントがある。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に対抗しなさい。どんな状況になっても神様を信頼することをやめてはいけない。信仰に立ち続けなさい。これは子供を育てているときに、 経験した一つのことですけども、デパートに出かけた時のことでした。買い物中に他の売り場のあるものが気になって、すぐ帰ってくるからここで待っていて、そう言ってほんの数分私たちは子供から離れた。よく言い聞かせて本人も分かったという顔をしたので、その場を離れました。しかし戻ってみると姿が見当たらない。辺りを見渡しても姿は見えません。困ったなあ、またしばらく探さなければと思っているうちに館内放送が流れてきた。〇〇ちゃんのお母様、〇〇ちゃんが4階の受付カウンターのところでお母様をお待ちです、そういう放送が流れたんです。いや、聞いていながらおかしな放送するなと思いました。まるで母親が迷子になったような放送だと感じて、苦笑したことがある。親にすればほんの数分であっても子供にとってはその10倍ぐらいに感じられるのかもしれない。不安になるのです。この世で一人ぼっちにされたように思うので、思うのかもしれない。そして思えば私たちの信仰生活でもそういうことが起こるのではないか。神様は目に見えない方なので、そういう方がどんな時も私たちを見守ってくださっているということを信じられなくなるということが起こるのではないか。この手紙の宛先の人たちに、そういう人たちにもそういうことが起こるかもしれない、それを思って励ましたのです。何があっても信仰に立ち続けるように、それはどんな時も神様を信頼し続けなさいということです。その言葉が大事だと思ったんでしょう。9節12節と繰り返されている。神様を信頼し続けることが大事だということは、信仰生活している人なら誰でも知っていることでしょう。しかしそれは知ってはいても、それを実行するのは簡単ではない。そのことをペテロは自分自身のことを思い返しながらよく知っておりました。それでかつての自分のことを思いながら、厳しい状況に置かれ始めていた人たちに、神様を信頼する信仰に立ち続けることの大切さを伝えようとした。どんなに心配な状況になっても、神様を信頼する信仰に踏みとどまって、悪魔に抵抗しなさい、対抗しなさいと言った。神様が共にいてくださらないように感じられても、それでも信仰に立ち続けなさい。そんな自分の感覚よりも神様がおられるという事実の方を信じ続けなさいって。それはペテロ自身は神様が信じられなくなって主イエスを見捨てる行動を取ったんですけども、神様は、主イエスはペテロを信じ続けてくださった。そういう経験をペテロは実際したからです。それで本当に神様を信頼していたら大丈夫だからと言えたのです。その後でこう続く。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。すべての信仰者があなた方と同じ戦いをしている、どの国の信仰者も同じ戦いをしていると言った。仲間がいると言った。そしてその仲間の中には神様も数えていた。 神様も共に戦っていてくださる。神様は信仰に生きようとする者とどういう時も歩んでくださる方だからです。そうであれば私たちにとってそれは何とも心強いことです。そのことが今日のところではこう表現されている。あらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださる。神様があなた方を強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださる。あなた方自身で心がけて頑張れとは言っていない。神様が強くしてくださる。しばらく間苦しんだ後、そのようにしてくださる。しばらくの間苦しんだ後ということは、神様は試練を受ける人たちをすぐには助けてくださらないということです。いささか不安の時を過ごすことになる。すぐの方がいいのにと私たちは思う。私たちにとって一番良い時と神様がお考えになる良い時というのはどうもいつも食い違っている。そして神様の方が正しいのです。先週の礼拝後開かれた愛染会礼拝の学びで、ヨハネ福音書11章の初めの箇所を学びました。主イエスが親しくしておられた家族、自分の家族と思ってこの人たちを見ておられたのではないかと想像するんですけども、マルタ、マリア、ラザロ、この3人の姉妹兄弟たちのうちの一人ラザロが重い病にかかった。それでマルタとマリアは主イエスに使いを通してすぐに来てくださるようにお願いする。ところが主イエスはすぐにはその求めに応じられなかったの。普通は親しい人に何か困ったことがある、急変、事態が急変したと言ったらすぐに駆けつけるものでしょう。ところがこの時の主イエスはそういう行動をとっておられない。2日ほどとどまられたということが書いてありますし、その知らせを受けておっしゃったのはこうです。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。随分私たちの焦る思いと食い違うような言葉をおっしゃってる。主イエスがおっしゃってることをざっくり言うなら、心配するな、私はすぐには助けに行けないけれども、そのことであなた方は神様の力と素晴らしさを知ることになる、そういう意味のことをおっしゃった。主イエスは実際依頼を受けてもすぐには出かけることをされなかった。2日経ってラザロの家に向かわれた。そして遠いところにおられたんでしょうか。ラザロの家に到着したときは、ラザロはすでに息を引き取って4日も経っていたというのです。葬儀も終わって墓に葬られていた。マルタは、やっと到着された主イエスに向かってとても残念そうに言う。もし先生がすぐに来てくださっていたら、ラザロは死なないで済んだでしょう。しかしその言葉を聞いて主は言われる。あなたの兄弟ラザロは復活する。主はそう言われた後、ラザロの墓に向かわれたようです。そしてラザロの死を確認されると涙を流された。しかしその後、 ラザロをよみがえらせることをなさる。死後四日も経っていたにもかかわらず、ラザロはよみがえる。ここに神様にしかできないことが起こる。その出来事は神様の栄光を表している。そのことから思わされる。それは神様が主イエスと共におられるということです。神様の時に 神様にしかできないことを神様はなさる。主イエスを用いてなさる。そして私たちが神様を信じて生きていくことができる道を作ってくださる。ラザロのよみがえりによってそのことを思わされます。ペテロもそのラザロの出来事は知っていたでしょう。ですからこの手紙の受け取り手の人たちに言うのです。神様はしばらくの間苦しんであなた方を完全なものとし、強め力づけ、揺らぐことがないようにしてくださる。あなた方にすれば神様の助けは遅すぎると感じるかもしれないけれど、神様は神様の時に働いてくださって、あなた方を完全なものとし、強め力づけてくださる。完全なものにしてくださるというのは、不完全なものを繕って元に戻すという意味がある。癒すという意味もあります。いろいろな弱さを抱えている私たちは、ひとたび神様を信じたらあとはもうずっと大丈夫ということにはならないでしょう。信じていながらつまずいたり傷つくことが起こる。平安を失って希望が持てなくなることも起こります。しかしそういう私たちを神様は恵みを持って癒してくださる。そればかりか強いものにしてくださる。揺らぐことがないものにしてくださる。そのことペテロは誰よりも経験した人間ではないでしょうか。それでそのように言うことができた。恵みの神様はあなた方を完全なものにし、強みへ力づけ、揺らぐことがないようにしてくださる。私たちと同じような弱さを持ったペテロがそこまで言えたのです。それは私たちにとって大きな励ましになるのではないでしょうか。そのペテロ、ローマで殉教したと伝えられる。信仰に固く立ち続けたために殺されたようです。自分の命が惜しくて、主イエスを見捨てて逃げ出したことがある人間が、人生の最後の場面では死を恐れなかった。信仰に踏みとどまることができた。信仰に立ち続けることができた。目には見えない神様を、よみがえられた主イエスの生涯を振り返ることではっきりと見出したからです。それでペテロから、主イエスからいただいたペテロという名前の通り、岩のように揺るがないものとして生涯を終えることができた。今日の準備をしながら読んだものの中にこんな言葉がありました。信仰生活は耐えることのない戦いです。また信仰生活には安定ということはありません。信仰生活は生きた生活だからです。しかし信仰生活は戦いの中に平安がある生活です。私たちは戦いながら崩されることのない平安の中に生きるのです。 信仰生活は耐えることのない戦いですという言葉は、神様に見守られている生活であっても、やすやすと平安を得ることができる生活になるわけではないということを言っている。洗礼を受けたとき、私たちが思い描いた生活とは違うことを言っているようです。しかし、先ほど読んだイザヤ書の言葉を味わいたい。私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。信仰生活は、神様が見守ってくださる中で楽園を生きるようなことではならない、ことにはならない、実生活です。ですから、嬉しいこと、辛いこと、いろんな時がある。信仰が与えられた後もいろいろ大変な時も過ごす。しかし、そういう人生を送る私たちをどこまでも神様は背負ってくださる、共に生きようとしてくださる。神様に背負われ生かされているのが私たちの人生。戦いは避けることはできないけども、平安を失わないで生きることができる。そして折々に振り返るなら気づかされるはずです。それは、私たちは自分からは戦いの日々を望むことはないとしても、戦いを強いられる日々を過ごしたことで、神様が確かにおられること、そして私たちは神様にしっかり支えられながら、背負われながら生きているという、それが私たちの真実で、人生の真実であることに気づかされる。今週は私たちは受難週を過ごします。私たちの信仰生活は、今も言ったように何かと戦うということが避けられない面があります。しかし、そういう私たちのために、神様は私たちが経験するさまざまな戦いとは比較にならない大きな戦いをしてくださいました。私たちが戦えない戦いを代わって戦ってくださった。私たちを捉えて離さない死の力と戦ってくださり、勝利してくださった。私たちの日常の暮らしの一番底にあって、私たちを揺さぶって悩まし続けるもの、恐れさせるものと戦って勝利してくださった。それによって、私たちは新しい現実の中で生きることができるようになりました。揺らぐことがあっても、土台は動かない、流されない、そういう現実の中で生きることができるようになりました。この言葉はそれをよく言い当てている。イエス・キリストという、すでに据えられた土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。イエス・キリストという、すでに据えられた土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。私たちという存在の下には、私たちを支えて余りある土台がすでに築かれている。教えてもらわなければ到底気づけなかった恵みです。神様が本当に大きな決断をして、戦って勝ち取ってくださっていることがある。先週の木曜日でした。関東地方で地震がありました。 今年に入って地震が増えているように感じます。日本列島に住んでいる限り、私たちは揺れがない人生を送ることは難しいでしょう。しかしそれでも信仰に生きようとするなら、揺るがない人生を送ることができる。神様が主イエスという大きな犠牲を払ってくださったことで、神様が揺るがないものに私たちにしてくださるからです。どうぞそのことを信じて、信仰に立ち続ける人生を歩み続けましょう。自分ではない神様に基礎を置いた人生を歩み続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、信仰を与えられても、それ以後は実に穏やかな毎日を過ごすことになるということではない。聖書の時代から、主イエスが生きておられた時代から、信仰に生きることも信仰がない方たちの戦いとはまた違いますけども、この世の生活はさまざまな戦いの続く日々です。実際それで私たちの心も揺さぶられるのです。神様を信じているために揺れが大きくなるとも言える。それでも揺れの大きさではなくて、神様がおられるということの方に目を留め続けなさい。揺れ以上に確かなことがある。神様がおられ、神様が主イエスを私たちにくださったこと、十字架の犠牲を払って私たちを揺るがない土台の上に置いてくださったこと、神様、日曜日ごとにそれを心に留めては、しっかりとした歩みをこの世で続けることができるようにしてください。この週もそのような歩みをさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。